はい、こんにちは、すみやです。前に夏頃にですね、子育ての実践編という心理学から学ぶ子育ての、子育てのアドバイスみたいなやつで実践編というのをやってたんですが、後期の授業が始まってしまってすっかりご無沙汰になってしまってですね、もし一生懸命やっていただいている方がいたとしたら大変申し訳ないんですことでございました。その続きということで第6回目をですね、今更ながらしようかなと思うんですが、前回第5回の時は待ちましょうという話をですね、言いました。お母さんたちね、忙しい毎日の中で待つって本当に難しいと思うんですね。で、3秒だけでも待ってみませんかっていうお話をしました。で、一生懸命やってみて意味があったなと思っていただいた方もいるかもしれませんし、あんまりどのぐらい待てばいいのかなとか、待っては見たもののみたいなのがあった方もいるかもしれないですね。はい、どのぐらい待つのがいいのかなとかですね、あんまり待つのを大事にしようと思うと今度こっちがイライラしてきちゃうとかね、そんな経験多分あると思うんですよね。で、それっても当たり前のことだと思うんですけど、今日はですね、その辺のですね、どのぐらい待てばいいの、ちょうど良い待ち時間ってどのぐらいみたいなコツをですね、ちょっとお話しできればなというふうに思っています。はい、やっぱり待つっていうのもなんていうのかな、タイミングっていうか、はい、そういうのってやっぱりあるかなと思うんですね。お料理とかと一緒で、早すぎても長すぎてもダメみたいなね、硬かったり柔らかくなりすぎたりみたいなのがあって、その加減みたいなのがちょっとあるかなと思うんですけど、待ってる時にですね、ぜひお子さんの様子をですね、観察をしていただいて、目が集中してるとかですね、チャレンジしてる時にちょっとこう眉間にしわが寄ってると、真剣な表情をしてたりとかですね、こういうのは頑張ってるサインですよね。これ分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。で、ああでもないこうでもないっていうふうにやってる時っていうのは、これ探索というふうに心理学では言いますが、こう方法を探してるわけですね。うまくいく方法を探してる。これはね、もう待ってていいタイミングですね、自分でやろうとして。だけど、こう表情が曇ったり手が止まっていたりとか、周りをキョロキョロ見てたりとか、自分でやろうとしてないとかっていうタイミングの時は声をかけてあげてもいいのかなと思うんですね。どうとか、できそうって言って聞いてあげてもいいと思いますし、どうする、一緒にやってみようかって聞いてあげてもいいと思うんですね。で、テキストの方に書きましたけど、年齢ごとに、ある程度の目安っていうのはあってもいいかなと。2歳だったら、1分ぐらいまで。3歳だったら1分から3分ぐらい。みたいなね。だけど、これもあくまでも目安で、個人差とか、あと普段の生活の中で、実際どのぐらい待ててるかっていうのにもよって、子供は、もうすぐにやってっていう人もいると思うし、すぐにやっちゃうお父さんお母さんもいると思うんですけど、その普段やって、ってるものよりちょっと長くする、ちょっと待つ時間をする。で、やっぱりこう、自分でやらなくていいんだって思わせちゃったら、これも子供自分でやるようにならないので、自分でやるようにならないとやっぱり探索しないし、後々本当に物を考えない人になっていってしまうんですよね。だから待ちすぎちゃうぐらいの方がちょうどいいです。全然やってくれへんやんと思ってくれてる方がずっといいんです。そしたら自分でやらなきゃって思うようになるので。はい。で、それでもダメだったら一緒にやろうかって言って一緒にやればいいということですね。とにかくまずは、なんせお子さんの力というかを信じるっていうことがやっぱりすごく大事で、で、その、よくね、脳科学でミラーニューロンとかっていう言葉があるんですけど、真似をする能力っていうのは人にはあると、脳科学的にあるというふうに言われていて、お母さんがお子さんのことを信じて待つということをすると、お子さん自身も自分のことを信じるとか、お母さんのことを信じる、要はミラー、その鏡のようにですね、映し出すという感じですかね、っていう風になるという風によく言われています。なので、お母さんお父さんがですね、信じ、言葉悪いけど信じずに、 ほらまたあのノロノロしてみたいな感じにしてると、なんていうの、お子さん自身も自分に対してとか人に対してそれを映し出してしまうと、そういうこう振る舞いをしてしまうということになりやすいというふうに考えられています。なので、お母さんお父さん自身がですね、まずはお子さんを信じてちょっと待ってみる。いつも待てないかもしれないですけど、今までよりも少し長く待ってみる、信じてみるという、で探索の時間をゆとりをあげるということがすごく大事で、そんなことしてられないっていうあの、ね、思いも、よくわかりますが、一旦やってみてください。本当に、お子さんの表情をそこから何かのサインを読み取る、観察をしてみると、その時の頑張ってる表情とかいろんなものから読み取れるようになったら、多分待てるようになります。今は待ってないとするなら、待ってないから待てないんです。お子さんもイライラするし、お母さんもイライラしちゃう。だけどちょっと待てたら、だからそれを待つためには他の部分で、ゆとりを持つ、いつもより5分早く家を出るとかですね、そういういろんな工夫をしていただく必要もしかしたらあるかもしれないんですけど、そういうことをしてでもですね、待つということの大事さというのを実践していただくのはいいかなと思いますので、まずは、お子さんのサインをじっくり読み取るということをしていただいたらいいかなと思いますので、よかったら実践してみてください。はい、でそんな時にですね、例えばご兄弟がいて2人いるから1人のことそんな待ってられないみたいなこともあるじゃないですか。それもすごくよくわかるんですね。なので、だけど なんていうのかな、下のお子さんの面倒を見てる間に上のお子さんが自分で自分のことやってたら、結局待ってることになってたりとか、そういうこともあると、まあ逆もしかりだし、あとはお父さんご両親がね、両方ともが一緒にいての時はもちろん分担をすればいいしとかっていうので、全部をね、あの一人の親がお父さんだけとかお母さんだけが担う必要は本当にないと思うんですね。だし、いつも言いますけど、可能な時に可能な範囲内でいいので、やれる範囲でやったらいいと。だけどなんせ待つっていうことが大事なんだと、待てる時は待とうと思っていただいて実践していただくのが大事なので、いつも 100% 完璧になんて思う必要は全然ないです。だけどそれを10% でも 20% でも今までより増やせれば何かが変わってくるかなという気がするので、よかったら実践してみていただけるといいかなと思いますので、やってみてください。はい、それではですね、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。日々基本的には子育てというのは楽しいものだと僕は思います。大変なこともたくさんありますし、ね、疲れちゃうこともあると思うんですけど、そんな時はもう助けを求めれば良いので、そこは、手を抜く時は抜いていただきながら、だけど何て言うかな、手を力を入れるところはやっぱり入れた方がいいと思いますし、ここではそういうことを、力を入れるべきところはこういうところですよというお話をしているつもりなので、はい、よかったら参考にしてみてください。我が家の子どもたちはもう高校生と大学生ですが、あっという間にその時は来ますので、はい、今そうやって手をかけなきゃいけないところを楽しんでいただければいいなと思います。はい、それでは、お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。